こんにちは、タット三谷です。
原田由紀子です。
こんな僕なんですけど、
はい、
今日はお惣菜にしようかしらみたいな日もあるんですよ。
あ、そうなんです、うん、こんな僕って、はい
はい、でも体にいいものが良くて、罪悪感を抱かなくて済むのがいいんですよ。
なるほど、うん、そうですね、確かに。
そんな時は六つ星マーケットに行く。
いいですね、う
ん、
はい、
しかしつい豆大福を買ってしまってもいるんですよ。
すごい共感できます、うん、それ
それから間違いなくいい素材の食材が欲しい時にも六つ星マーケットに行く。
はい、
そして気づけばまた豆大福も買っているんですよ。
リピートです、
今日はですね、
はい、
六つ星マーケットを運営されている株式会社六星さんより、六つ星マーケットの生みの親でもある取締役店舗課惣菜課担当役員でいらっしゃる宮城まどかさんをお迎えしております。どうもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
どうもよろしくお願いいたします。
お願いします。
いや、僕がいつも豆大福をつい買っちゃう六つ星マーケット生みの親でいらっしゃるということ
ですね、はい、
ありがとうございます、
うん、宮城さんなくしてはね、
そうですね、
三谷さんの美味しくて安全なお惣菜も、
そうです、
大好きな豆大福もないということですよね。
そういうことですよね、はい、本当にもうちょっともう拝ませてください
今日どうぞよろしくお願いいたします、
はい、お願いします。
それでは、本日のゲスト宮城まどかさんのプロフィールをご紹介してまいります。まずは株式会社六星のご紹介です。創業は1977年、本社の所在地は白山市です。事業内容は米を栽培し、そして加工販売をしていらっしゃいます。従業員数は社員37人、パート101人です。そして本日のゲスト宮城まどかさんの個人のプロフィールです。1975年京都市のお生まれです。1999年に新潟大学農学部を卒業後、有限会社六星生産組合に入社なさいました。園芸家で野菜栽培に従事なさる傍ら、入社5年後からは直売店の立ち上げと運営をなさいました。そして有限会社六星生産組合は2008年頃に株式会社六星となり、ほぼ時を同じくして宮城さんは取締役に就任なさいます。そして店舗課惣菜課を主に担当していらっしゃいます。
はい、ということなんですけれども、まあ六つ星マーケット、もう石川県民はみんな知ってるっていう前提で僕も喋ってしまいましたけれども、はい、改めてご紹介いただけますでしょうか。
まあ、六星六つ星マーケットは、石川県の白山市の方で、まあ、お米作りをやっている、まあ、会社なんですけど、
はい、
まあ、そのお米を使ってで、お餅だったり、あとは、お弁当、おにぎり、あと和菓子とかですかね、まあ、そういったものを自社で加工して、で、それの販売も、まあ、全国に向けてと、うん、地元の直売店として、まあ、六つ星マーケット、あとスズメという形でやらせてもらってます、
はい、うん、六つ星マーケット自体私もよく利用するんですけれども、そのお米作りっていう点でいうと、ちょっとそこの辺私たち直接見る機会が
そうです
ね、なかなかないんですけど、うんうん、どのぐらいのその規模でお米作りっていうなさってるんでしょうか。
まあ、よく言われるのは、
はい、
東京ドームで33個とか。
え、33個分ですか。
はい、
もうよくわからない 単位ですけど、
確かにかえってわからなくなる
そう、
まあまあ広いですよっていう。
広いですね、
はい、うん、それは六星さんが持ってらっしゃる田んぼということなんでしょうか。
持ってるというか、
はい、
まあ、地域の地主の方に、まあ、お借りして、
はい、
で、僕らがお米作りを請け負って、
あ、
そのできたお米を自分たちで、うん、まあ、販売させてもらってるっていう形ですね、うん、
はい、家賃を払ってるみたいな、そういう構造、まあ、
そうですね、時代は、
はい、うん、あ、そうなんです。主にそれは白山市にその田んぼ自体はあるんでしょうか。
そうですね、はい、
うん、
ほぼ全て白山市。
なるほど、うん、
六つ星マーケットもやっぱちょっと特徴的なお店だなっていつも思うんですけど、うん、何かこう気にかけられてることとか、こういうお店にされたいみたいな思いっていうのは、
まあ、僕が一番意識してるというのは、究極のお米屋でありたいと、
うんう
んうん、最後はお米につながるようなお店にしたいと思ってて、うんうん、
はい、
で、まあ、例えばお米屋さんがお米を売るときに、まあ、いろんな手段だったり作戦を考えるときに、まあ、まずお米 美味しいお米ですよって言ったり、はい、うん、こだわりのお米ですよっていう、うん、まあ、売り方もあると思うんですけど、
はい、
お米を実際食べてもらって、
はい、
いろんな形で食べてもらって好きになってもらうっていうことを、まあ、例えばおにぎりだったり、まあ、お弁当だったり、
うん、
あと大福もそうですけど、うん、そういう形を変えて、お米の美味しさを知ってもらう。でさらに、まあ、広げていくと、そうやって好きになったお店をどんどんファンになってほしいなと。
あ、
でお店自体が、まあ、いろんな今商品たくさん扱ってるんですけど、まあ、一見するとお米に関係ないような、ね、うん、ポテトチップス売ってたりとか、
はい、あ、そうですよね、
唐揚げ売ってたりとかするんですけど、
はい、
うん、まあ、あれも、うちのお店に来たら、あ、こんな美味しいものがあるんだとか、うん、あ、こういうこだわりの食材があるんだとか、うん、って言って、まあ、いろんなきっかけでお店に来続けてもらえるような仕掛けをしたくて、
はい、
ああいう品揃えをして、うんうんうん、でも行き着くところはお米を買うタイミングになったら6世で買おうって自然と思ってもらえたらいいな、
うん、
でそれが、まあ、簡単に言うと究極のお米屋さんとしてのスタイルかなと思ってずっとやってきました、
うん、はい、うん、お米だけを売るのではなくっていうスタイルがあるけれども、
はい、
最終的にはそのやっぱ米に行き着くっていうか、そのみんなに安心して美味しく食べてもらえるお米を、
そうですね、なんか数字で測れるその基準とかじゃなくって、
はい、
なんかもうこのお店だったら安心だからとか、このお店好きだから、
はい、
だから日常に、うん、買うお米は6選にしようかなって、
うん、
やっぱお米ってずっと買うとこが決まってたりとか、
そうですよね、
なかなか買えるのって難しいと思うんですけど、それをまあなんか無理やりじゃなくって、うん、好きなお店だから、うん、で実際作ってる、栽培してるところだから安心して買えるって思ってもらえる、うん、まあ、ようなお店になればいいなと思ってずっと、うん、はい、やってました。
なんかこう行くたびに少し違うものが目に留まったりとか、
あ、ええ、
うん、それで先ほどのポテトチップスみたいなのまであるよっていうのは、うん、はい、やっぱりなんかこう時々こう入れ替えられたりとか、
うん、そうですね、うん、まあ、ほぼ毎月、ね、何種類かは新しい商品を入れて、
はい、
でもう本当三谷さんみたいな人が、
はい、
来るたんびに、あ、なんか新しいのがあるぞって思ってもらえたら、
はい、
僕の術中にはまってる、
はい、あの最終的に大福買うところまでハマりきってるんですけど、
そうですね、
はい、でもそういう日常の中にこうだんだん組み込まれていった時に、うん、六世といえばお米のお店だもんねっていうのがやっぱりどうしてもインプットありますから、うん、
はい、
お米が必要な時期に、まあ、いつものように行った時に、あ、そうそう、お米買うんだったっていうのがすごい、だからそこまで計算されてる中にいたってことですね、
はい、うん、そうですね、はい、本当ですね、でも確かに本当にお米って欠かせないし毎日食べるものなんですけど、
はい、
お米だけでは食生活ってできないことだから、
うんうん、
まあ、その周辺含めての食ですよね、
うん、
そうですね、
だからその食全般をやっぱりこれだけこういう六世としてはこういうスタイル、こういうものがっていうものを提示した上 で大事なお米もぜひうちでっていうメッセージが最終的に伝わるようにっていう、
そうですね、やっぱ、
うん、
最初にお米を売るのにすごい苦労したっていうのがあるので、
あ、そうなんですか、
あ、そうなんですか、
やっぱり、はい、
それは最初のご苦労っていうのはどんな、うん、
このお店立ち上げた、まあ、当初は、
うん、
まあ、野菜をその頃は主に作ってたので、
はい、
まあ、野菜を朝、まあ、取れたてで販売すると、うん、お客さんすごい来てくれるんですけど、お米って置いといても全然売れなくて、
うん、
はあ、それはみんな作ってらっしゃる方が周りに多いとかそういうことですか。
いや、多分六世がお米を作ってるっていうイメージがなかったのかなっていうの
は、そういうことなんですね、
はい、
へ、
だからお餅の六世とか、あ、ね、
うん、
まあ、新鮮な野菜がある直売所とか、
はい、
まあ、そういったイメージはあったんだでしょうけど、
うん、
まさか稲作をして、
うん、
でこの周りで田んぼをやって米を作ってるっていうイメージは地元の人にあんまりなかったんじゃないかなっていうのは僕は実感として
はい、
うん、あったんで、まあ、なんとかそれを まあ、変えたいなというか、
はい、
六星って農業をやって、地元でこういうふうに仕事してるんですよっていうのが分かってもらえるような場としてお店を立ち上げたというか、うん、はい、っていうのは経緯があるんで、
うん、
ただお米売れないなっていうのは本当に、でそれはやっぱりお米って大体も買うとこが決まってたり食べる品種が決まってたりってするんで、それを変えてもらうのってなかなか大変だなっていうのを思ったんで、
う
ん、なんで最初におにぎり作るところから始めたっていうのが、
あ、その6000円のお米でおにぎりを宮城さんが握るんですか。
握ってました。
まずはやっぱ食べてほしいっていう。
そうですね、食べてみてもらってかなっていうのが、
うん、
まあ、単純な発想でありましたね、
うんうん、実際いかがでした、皆さんの反応
は。すごい売れてましたよ。本当まあ20個30個ぐらいでしたけど、
はい、
レジの横に置いてやってて、で、まあ、新米の間だけでいいかなと思って、
うん、
まあ、一回やめたんですけど、
はい、
やめたちょうどその日にいつも来てたお客さんが、あれおにぎりないのって言ってきて、
うん、
で思わず僕そこで嘘をついてしまって、
うん、
あ、またやりますよって、
うんうんうん、
そっからやめられなくなった
と。じゃあさ、早めに再開したんですか、そのおにぎり。
いや、もう多分次の日から
やっぱ楽しみにしてくれてた人いたんだって。
そうですね、
思ったわけですよね、はい、きっとそこで、
はい、
でもそっから種類も数も増えて、
はい、
うん、でおにぎりだけに収まらず、
はい、
お弁当ないのって言われるから、
はい、
お弁当も作ったり。
いや、そうか、はい、お客様のこの声を聞きながらの本当にラインナップだったんですね、うん、そういうの
最初は。そうですね、
うん、
それはじゃあもともとはその 本店の方でそういうものをおにぎりやお弁当なんかを、はい、売ったりしていって、でやっぱそこだけにとどまらずもっと広く皆さんにしてほしいということで新たな店舗を立ち上げていかれた。
そうですね、はい、まあ、本店で、まあ、いろんな、まあ、イベントとかもやりながらお客さんを、はい、まあ、増やしていく中で、
うん、
ちょうど駅のお店かな、
はい、
金沢駅に出店のタイミングがあって、
あ、
で、まあ、そこが一応2号店にはなるんですけど、
はい、
それはまだ新幹線来る前なんですけど、
はい
はい、それを出したのとほぼ同時に長坂店の、まあ、あの場所が
金沢市の、
はい、今の場所が、まあ、紹介があって、
うん、
でも長坂なんて行ったこともなくて、
あ、
でもあの泉ヶ丘より上に行ったことがなかったので、
はい、あ、そうなんですね、はい、
こんなとこに人が住んでるんだと。
いや住んでますとも、
はい、行ってみて初めて知ったという
宮城さんにとっては未開の地
だったわけですね、足を初めて踏み入れて、はい、はい、でももう今本当にもう近所の方はもちろんですけど、はい、本当にいろんなところから来るお店になりましたよね、お客さんが。
うん、なりましたね、はい、
うん、
びっくりするぐらい
結構ファンの方も多いんじゃないですか。
いや、多いと思います、
はい、うん、ですよね。そう考えると本当にその時おにぎりないのって言ってくれたその方がねえ導いてくれてる感じもしますね。
はい、まあ、その人が、まあ、この話いつもするんですけど、
はい、
このおにぎりないのって言ってくれた方が本当に長坂店も、まあ、軌道に乗り出したぐらいで、
うん、
たまたま僕がマットの本店でレジをしてた時があって、
はい、
うん、普段しないんですけど、
はい、
でその時にそのお客さんが来て、
はい、
で、まあ、レジ挟んでお客さんがお店立派になってよかったねって言ってくれたんですよ。
はい、
そしたら、うん、いや、あの時おにぎりないのって言ってくれたからですよって言ったら、
はい、
いや、言ってよかったわってすごい泣き出したんですよね。
あ、お客様は、
はい、
はい、
でそれを見て僕もレジ挟んで一緒になって泣いて、
あら、
うん、
で、まあ、今も言うと今も泣きだけでくるんですけど、まあ、なんかあの本当に一人の人の、まあ、意見というか声かもしれないですけど、
うん、
まあ、そういうのをちゃんと大事にして、
はい、
まあ、やってきてよかったなってその時はすごい思いましたよね。
なんかそのファンでいてくださったって。
そうですね、
うん、
本当に久しぶりに会ったんですけど。
あ、そうなんですね。
いや、なんだろう、なんかまさにそのお客さんがおにぎりないのって言ってくれたから、うん、やめようと思ってたおにぎりコーナーを翌日復活させて、
はい、
そこから今はもうおにぎり、
うん、とんでもない、
うん、
そうですよね、
数店舗にこう成長するっていうことですもんね。
本当ですね、うん、だそういう意味では本当にそのお客さんの声を聞くっていうのは、
はい、
ずっとその大切になさってる部分であるんですか。
タイミングタイミング、
うん、
要所要所で、
はい、
まあ、かけられる声っていうのが、
はい、
まあ、すごく印象に残ることがあって、でこれってあそうだなとか、まあ、大事だなってすごく自分に、
うん、
あの響く時があると、
うん、
まあ、それはやっぱりそこを起点に、
はい、
まあ、こうしようこうしたらいいなっていうふうに考えることが多いかもしれないですね、う
ん、なるほどね、うん、本当 の, そのお客さんの声がなんかその思いが届く時がきっとあるんですね、
う
ん、その瞬
間っていうか。そうですね、
まあ、それなりのヘビーユーザーとしてちょっと言わせてもらってもいいですか。
あ、はい、
あのこのね、あの罪悪感を抱えたくなくて六つ星マーケットに行ってるはずなのに、
う
ん、ちょっとだけ罪悪感はあるんです。あの大福を買ってますからので、
はい、
ちょっと小さめのもたまには、
はい、
食べたいなみたいな風にも。
あ、大福がちっちゃく、
そうそう、あの、うん、まあ、大福って大の字のごとくね、大きいから満足感あるんだけど、
ミニみたいな、
ミニ大福を、
はい、
はい、
ぜひ
ユーザーの声として
宮城さんに響いてないかもしれない。
まあ、なんか悪いことするときに中途半端にやってもしょうがないじゃないですか。
いや、まあ、そういうことです。
堂々と食べてってことでした、
はい、しっかり食べた方がいいと思います
、は
い、
かしこまりました、宮城まどかさん、どうもありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。今日はゲストに株式会社六星取締役の店舗化惣菜化担当役員宮城まどかさんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか。
はい、あのいろいろなおいしいものを売っている六つ星マーケットですけど、
うん、
その食を取り巻くさまざまなものを選び抜いて提供しているっていうのは、うんうん、その主食である米も安心して買ってほしいんだという思いが込められているっていうのを今日知りました、
うん、
まあ、それだけ六星で作っているお米に自信と誇りを持ってらっしゃるんだろうなというふうに感じました、うんうんうん、
はい、
三谷さんいかがでしたか。
はい、あのマーケットっていう言葉は、
はい、
もちろんあの市場っていう意味の言葉なんですけど、ことビジネスの世界において使われるマーケットっていう単語は、
はい、
売り手と買い手が財と財、金銭を交換する場というドライな意味もあって、
はい、
市場と呼んで区別されたりもしてます。
あ、はい、
であの経済学用語だったはずなんですけど、
うん、
それがだんだんあの普通のビジネスマンというか企業の人のボキャブラリーにも、
はい、
マーケットって言葉が入ってくるようになっちゃって、
はい、
で売り手と買い手っていうのは単なる経済主体として合理的に捉えた方が経済合理性を追求しやすくもなってしまったと、
うん、
で今日はあのおにぎりないのっていう一言からつながる素敵なエピソードを伺いました、うん、
はい、
お客様が涙を流してくださって、
うん、
お店の宮城さんも涙を流してっていう心が通って心が震えるような場が六つ星マーケットだということで、
うんうん、
あのとても合理的な市場っていうような理解をしてちゃいけないなっていうことを自分も改めて感じました、はい、あとですね、
うん、
僕からのミニ大福っていう願いは叶えられることは多分なさそうなんですけど、
はい、
ただですね、
はい、
あのきっと僕のようについ豆大福を買っちゃう人っていうのは、
はい、
せっかくミニ大福があってもつい4つぐらい買っちゃう人なんだと思うんで多分叶わない方がいいんだと思いました。ありがとうございました、
はい、これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字でタットミタニ .net で検索してみてください。
来週もゲストに株式会社六星取締役店舗化惣菜化担当役員の宮城まどかさんをお迎えしてお送りします。
この時間のお相手は
タットミタニと
原田由紀子でした。